皆さんの皆さんニュースです。今日のブレシュはインドネシアはニュージーランドに150万ドル相当の鉄鋼を輸出。金融サービス庁は住宅部門における様々な緩和政策が実施されていると明言。最初のニュースです。ブリサンドソ産業大臣はグノンラジャーパクシー社が生産した溶接ハリコー製品1200トン150万コミドル相当のニュージーランドへの輸出を発表しました。ブリサントソ大臣はインドネシアがアセアン、オーストラリア、ニュージーランド自由貿易協定の経済協力を活用し、輸入関税が 0% になったため、この輸出機会が実現できたと述べました。水曜日、西ジャワ州ブカシ県知花ランで行われた鉄鋼輸出発表会でブリサントソ大臣はこれによりインドネシアが他国と競争しやすくなるだろうと述べました。ブリサントソ大臣はニュージーランドには橋や空港の建設プロジェクトが数多くあり、それが同国の鉄鋼市場に参入するチャンスになる可能性があると述べました。さらにブリサントソ大臣は例祭中小企業に対し、輸出市場に参入し他国と健全に競争できるよう製品の品質を向上させるよう要請しました。次に、金融サービス庁はプラボース・ビアンド・レイトリオ率いる政権の300万戸の住宅開発計画を支持するよう銀行や金融会社に召喚を送りました。金融サービス庁の委員長マヘンダ・シレガー氏は、金融サービス庁が銀行に対し特に低所得者コミュニティ向けの融資を拡大するよう要請したと述べました。マヘンダラ氏は火曜日1月14日オンライン記者会見で、銀行、金融会社、公営住宅貯蓄管理公社 SMF 社に低所得者コミュニティ向け住宅融資の拡大を支持する召喚を提出したと述べました。マヘンダラ氏は金融サービス部門の官僚が非常に重要だと述べました。
金
融サービス部門の積極的な関与は政府の予算能力の限界を埋める上で非常に重要な役割を果たすことが期待されます。さらに、金融サービス庁は特に300万戸の住宅開発プログラムに対する流動性と資金援助を増やすために、資本市場における資産担保証券参加書を制度を最適化します。金融サービス庁はまた、支払いの正確さに基づいて飲み評価できる人民住宅信用の指数など、住宅部門における様々な緩和政策を実施しました。次に、ヤンデリースさんと村落未開発の村開発大臣は、毎年1月15日の村の日を記念することは、村が前進し続けるための推進力となると述べました。ヤンドリ大臣は火曜日、ジャカルタで村落未開発の村開発省の YouTube チャンネルでモニターされた村の日の記念式典の開始時に、インドネシアの村がより正しく進歩した方向に進み続けることを確実にすることが重要だと説明しました。ヤンドリ大臣によると、プラボース・ビアンド・レイトリオの6番目の日層アスタチタで述べられているように、村はインドネシアの発展において重要な役割を担っているため、村は前進しなければならないということです。
アスタチタ6 ini adalah membangun dari desa。
インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領の6番目の理想に従い、この6番目の理想は経済的平等と貧困を撲滅するために、村からそして基礎から構築することです。したがって、大統領の理想の中に村が研究されていることは非常に明らかです。したがって、インドネシアの村々がより正しく進歩的な方向に進み続けるようにするために重要です。同じ機会に、アンディ・アムラン・ソライマン農業大臣は、インドネシアのすべての村長に対し、地元での生産を増やし、食料安全保障の重要性について国民を啓蒙することで、食料安全保障を維持するために協力するよう呼びかけました。
Tidak ada pangan, tidak ada kehidupan。
食料がなければ国は崩壊してしまうかもしれない。 ですから私たちにとって食料を守ることは非常に重要です。大統領の命令はできるだけ早く、できるだけ短い時間で自給自足を達成することです。さらにアンディ・アムラン大臣は国家の食料安全保障を維持することの重要性を強調しました。アンディ・アムラン大臣はまた2027年までにインドネシアの食料自給自足を実現するというプラボスビアントレトリオの偉大な理想を再確認しました。次に、在インドネシアのフィンランド大使館とビジネスフィンランドは1月14日火曜日にインドネシアのヌサンタラ諸島を訪問しました。この訪問はヌサンタラ諸島におけるスマートプール技術やその他のスマートシティ技術の例を見るために実施されました。1月15日水曜日、oekn.co.id から引用された声明によると、今回の訪問中、在インドネシア、東ティモール、ASEAN のフィンランド大使ペッカ・カイ・ヒラハティ氏が率いるフィンランド大使館は、ビジネスフィンランドのチームとともに、ヌサンタラ諸島の発展を直接見る機会がありました。ペッカ・カイ・ヒラハティ大使は今回の訪問の主な目的は、スマートシティの開発において、ヌサンタラ諸島と局と協力したいということであり、スマートシティの分野では最高の専門知識、経験、お余力を持っていると説明しました。スマートシティであり、その全てをインドネシアと共有したいと考えています。またインドネシアとフィンランドの関係と協力がさらに強化させることへの期待も表明しました。最後のニュースです。インドネシア中央統計局は2020年を通じてインドネシアの輸出額が2647億カウンドルに達したと発表しました。1月15日水曜日、中央統計局の YouTube アカウントで放送されたリリースで、インドネシア中央統計局のアマリア・アリミンガル・ウィリア・サンディ・ライリ長官は、輸出額が2024年を通じて2647億コメドルに達し、2588.2億コメドルを記録した2023年より増加したと述べました。同社は非石油ガス輸出は2488.3億ドルで 2.46% 増加しましたが、石油ガス輸出は158.8億ドルで 0.28% 減少したと説明しました。都市によると、インドネシアの非石油ガス輸出の主な原動力は、輸出実績では加工産業と農業が牽引役となっているということです。これら2つの部門、すなわち加工産業と農業部門は、2014年の非石油ガス輸出実績の増加の主な原動力であり、非石油ガス輸出の成長にそれぞれ 3.84% と 0.51% の貢献をします。都市は輸出国側から見ると、2014年までに米国、インド、ASEAN、オーシュリングへの非石油ガス輸出は増加していると説明しました。これでニュースを終わります。